天の神様、あなたが今日私たち一人一人をそれぞれの生活の場から呼び集めてくださって、私たち慌ただしい毎日かもしれません。時に心に平安がなくなってしまうこと、恐れまどってしまうこともあるかもしれません。しかし神様が週の初めの日、この時間をあなたにお捧げすることによって再びあなたが共におられること、神様がどんな時も導いてくださること、私たちを愛してやまない愛のお方であること、私たちの火の柱、雲の柱であること、そのようなことをいつも教えてくださるので、感じさせてくださるのでありがとうございます。神様、どうぞこの忙しい年の瀬、月の後半の歩みへと歩み出していきますけれども、どうぞお一人お一人のこの年末の歩みを祝福してください。このアドベントを祝福し、お一人お一人が神様をそば近くに感じながら歩んでいくことができますようにお願いいたします。今たくさんの写真を見ましたけれども、ドイツに行かれている方々、明先生の足も続けて守られて、また参加者の方々皆さんの健康が守られて、木曜日無事に帰ってくることができますように、オッケルト先生ご夫妻との交わりも豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。それぞれの留守の間のご家庭も、またこの教会もお守りください。神様、続けて祈りますけれども、どうぞ岩尾花子姉妹の新たに始まる通院治療の上に神様の導きとあなたの助けが豊かにありますようにお願いいたします。川口姉妹もだいぶ安定しておられますけれども、続けて良い環境の中で、心穏やかに、そして健やかに過ごせますようにお願いいたします。その他、痛みを覚えている方、病の中にある方、橋口姉妹のお腹の痛みも続けて和らげてくださって、お一人お一人の健康を支え、この寒い間風邪などひかず守られますようにお願いいたします。神様、この教会の歩みを祝福してください。これまでコンサートを祝福してくださったごとくに、この週の歩みも、またクリスマスの諸行事も導いてください。特に土曜日の子どもクリスマス会、総勢130名の大きなクリスマス会になりますが、どうぞ初めての子どもたちもたくさんいます。神様を知ることができますようにお願いいたします。神様、どうぞクリスマスにバプテスマを祈っておられる方々、天入会をされる姉妹方に神様の祝福がありますようにお願いします。神様、今から御言葉を見ますので、この時間も祝福してください。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。どうぞ神様が今日私たちの道を照らしてくださって、これが道だ、これに歩めと、ここから主と共に歩む歩みへと背中を押し出してください。一切をお委ねして、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今年のクリスマスはいつもこの教会を大きなツリーを出したり、あちこち飾ってくださるご夫妻がちょっと忙しくて今年はできないものですから、できる範囲でやりましょうということで、実は誰を隠すうちの妹がですね、今回はアドベントのろうそくをここに4つ用意してくれたんですけれども、なかなか趣向が変わったというか、あるろうそくは水に浮かんでるし、あるろうそくは砂に刺さってるし、やがてこれはどうなっていくんだろうかと私はここで目の前で見ているんですけれども、これはこれでいいでしょうかね。こういうクリスマスもあるのかなって、私たちはいろんなことを通して光であるイエス様をお迎えし、そしてクリスマスを待ち望み、お祝いできるこの喜びを今日も確認したいと思います。今朝はこの4本のうちの2本目に火を灯しました。先週から私たちはアドベントに入って、今日はその2週目、2本ついてますから2週目を迎えたわけです。いつも子どもたちに話すんです。アドベントってなかなか聞き慣れない言葉でしょ。アドベントって海苔弁当とか鮭弁当とか、そういうお弁当の仲間じゃないんだよっていつも話すんですね。日本語で言うならば、アドベントは対抗節、待つ、降る節、対抗節と言います。イエス・キリストがお生まれくださる、そのご降誕を待ち望む期間、それをアドベントと言います。 私は父が牧師でしたので、生まれた時から毎年教会でクリスマスをお祝いしてきました。聖書に書かれているクリスマスの話はもう何度も聞きました。何度も自分で劇などでイエス様の役やってみたり、博士の役やってみたり、羊飼いの役やってみたり、演じてもきました。ともすると、私にとってクリスマスはなんだか当たり前のように、今年もやってくるもの、今年もこの時期がやってきたと思ってしまいやすいもの、この時期親は忙しくてイライラするんだよなとか、この時期なんだか子供たちもケーキいっぱい食べれて嬉しいような、いや、なんだかなんだかなんだ、そんななんだか年間行事の一つ、ただの忙しい慌ただしい季節になってしまいやすいかもしれません。でも今年アドベントに入って、この1週間平日の教会は静かで、私はなんだかゆったりとしたスケジュールを過ごしているように感じています。といっても、今月最初の土曜日には午前午後とチャペル貸し出しがあって、私は子供たちにクリスマスのお話をしたり、いわき市民クリスマスのコンサートのためにこの場をさまざま準備などもしました。その翌日、この前の日曜日には小高チャペルでクリスマスコンサートがありました。火曜日にはカフェがあって、やっぱりコンサートにたくさんの方々が来てくださいました。水曜日にはリラックスワーシップがありました。まあそんな毎日のようなスケジュールを過ごしながらも、いやでも先週なんだかのんびりした一週間だったなって振り返られるなんて、いやもしかしたら私も知らず知らずのうちに随分鍛えられてきたんだろうか、なんて思ったりもしています。皆さんはどんなアドベントの一週間を過ごされたでしょうか。皆さんは今どのような思いを持ちながら、クリスマスを待ち望み、やがて3本、そして4本目に火が灯るのを待ち望みながら、このアドベントを過ごしておられるでしょうか。約束のメシア、救い主キリストは、神様の時の中にあって、今から約2000年前に確かにお生まれになられたのです。さて、アドベントの2週目、今日はパウロが書いたガラテヤ人への手紙を開きました。パウロがこのガラテヤの人々に宛てて、教会に宛てて、このように手紙を書かなければいけなかった。このガラテヤの教会にはある問題があったんです。ある問題があったので、パウロは手紙を書いたんです。それは私たちの救いについての問題でした。私たちは本当に神様のただ恵みによって、信仰によって私たちは救われるんだろうか。いや、そんな生ぬるいことを言ってらんないんじゃないか。行いが必要なんじゃないか。行いによらなければ、律法を守ることによらなければ、私たち人間は救われないんじゃないだろうか。そんな議論が当時、このガラテヤの教会の中で行われていたんです。私たちの救いは行いにはよらない。神様の恵みによるもので、それを信じる信仰によってのみ救われるんだ。この土台が崩れてしまっていて、ガラテヤの人々は教会全体がみんなで律法を固く守らなければ、守れない、お前は失格者だ、そうやって行いによる救い、律法主義へと逆戻りしていこうとしてしまっていたんです。ですからパウロはこの手紙を書き始めた時に、手紙の最初から挨拶を終えると早速こんな風に書いてるんですね。今日引用箇所から読み始めますが、引用箇所の丸1番を出していただくと、1章6節で、パウロはこのようにこの教会に当てて言ってるんです。引用箇所の丸1番、ガラテヤの1章6節、2枚にわたってますが、ご一緒に読んでみましょう。はい。私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。皆さんいかがですか。こんなパウロの書き出しからも、パウロがどんな思いを持ってこの手紙を書こうとしているのかがよくわかりますね。あなた方がこんなにも急に神様を見捨てて、神様に背を向けて離れていこうとしている、それに驚いて、彼らに今一度神様がなぜイエス様を使わせてくださったのか、その目的を知らせたのがこのパウロが書いた手紙なんです。ですからこのガラテヤ人への手紙は聖書の中でも最も福音的な香りの高い文書であるって よく言われています。最も福音的な香りが高い文書である。今22名の方々がドイツを旅行していますけれども、今年ドイツを訪れるのは素晴らしいタイミングだと思います。皆さんご存知でしょうか。今年ちょうど500周年を迎えました。500年前ドイツでルターという歴史の教科書にも名を連ねていますね。ルターは、人は行いによるのではない、免罪符をお札買ったら救われるのではない、信仰によってのみ救われるのだと宗教改革を彼は導きました。ルターは、私はこの手紙、このガラテヤ人への手紙と結婚したっていうほどに、このガラテヤ人への手紙にルターは惚れ込んで、この手紙を土台にして宗教改革に挑んでいったんです。せっかくですから、そんなルターが当時腐敗してしまっていた教会に対して声を大にして伝えたこと、そしてさらに遡ってパウロがガラテヤの人々にこんな手紙を書いて声を大にして伝えたかったこと、引用箇所の ② 番にガラテヤの2章16節挙げてますから、ここもご一緒に読んでみましょう。パウロはこれを伝えたかったんです。ルターはこのことを伝えたくて宗教改革にこの箇所を握りしめて挑んでいったんです。2章16節をご一緒に読んでみましょう、はい、しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められるものは一人もいないからです。ここにまさに書いてますね。行いによってではない、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるのだ。さあ、そんな流れの中でこのガラタヤ人への手紙の今日は4章を開きました。4章からのところでパウロは、じゃあそんなガラティアの人々に何を書いているかというと、ここにパウロはイエス様の誕生とその目的をはっきりと改めて書いてるんです。そしてさらに、そのイエス様が生まれたことによって私たちに与えられた素晴らしい特権を思い出しましょう、再確認しましょう、恵みによって生きていきましょう、ここで説明しているんです。ですから今日私たちもこのパウロが書いた箇所から今一度救い主イエス・キリストの誕生の目的、アドベントを過ごすにあたってイエス様は何のために生まれてくださったのか確認したいと思います。そして私たちにも与えられている素晴らしい特権も確認しましょう。はじめに今日のアウトラインを確認するならば、3つのことを今日はご一緒に確認したいと思います。1つ目には御子による救いです。神様が恵みのゆえに使わせてくださった、神様が恵みのゆえにこの地上に人として使わせてくださった御子イエス・キリストによる救い、私たちの信仰の基盤ですね。これは揺るがないものですね。これをまずは確認しましょう。そして二つ目には、私たちの救いには確かな保証があるんだということ。私たちの努力次第でなくなるものですか。いいえ、私たちの救いには確かな保証があるのだということ。そしてならば3つ目、私たちは相続人として感謝と喜びを持ってアドベントを過ごし、クリスマスをお祝いしていきましょう。このようなことについて今日はご一緒に御言葉を見てまいります。それでは今日の箇所の最初の4節をご一緒に読みましょう。4節をご一緒にお読みしましょう、はい、しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。さて、すべての時を定めておられる神様は、定めの時が来たので、今から約2000年前、ご自分の御子を使わしてくださいました。つまり神様の御子ですから、イエス様は確かに神様ですね。神様の御子ですから神様です。そして神様はこの方をある日突然30歳の姿でスーパーヒーローのように天から降らせてきたんじゃないんです。この方を女から生まれさせてくださった、何もできない一人の赤ん坊として。ですからイエス様は神様であると同時に、確かに女から生まれた人間でもあるわけです。 そしてまた神様は大切な御子を律法の下にあるものとしてくださった。本当ならば律法の上にある神様が律法の下にあるものとして一人の人間として生まれてくださったんです。皆さん難しいですね。でも覚えましょう。イエス様は確かに神様であり、同時に確かに人間でもある。これはなかなか難しいことです。しかしだからこそイエス様が神様に通じる唯一の道なんです。だからこそイエス様こそがただ一人の救い主なんです。だって私たちを罪から救うためには、借金のある人は人の借金払えませんから、ご自分は罪のないお方、人間はみんな罪人ですから、つまり神様でなければならないんです。それでいて私たち人間の身代わりになるためには、私たちと同じ人間じゃなければいけないんです。神でなければならず、人間でなければならない。そうなんです。それを唯一満たしうるお方はイエス様だけなんです。イエス様はそのようなお方として、私たちの唯一の救い主キリストとして、神がこの地上に使わして、この地上に一人の赤ちゃんとしてお生まれになってくださったんです。さらに続く5節に、神様がこの御子を使わしてくださった理由、キリスト誕生の目的、御子による救いがはっきりと書かれています。じゃあ5節もご一緒に読んでみましょう。はい、これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。このあがなう、あがない出すという言葉は教会ではよく聞きますけれども、なかなか使わない難しい言葉ですよね。あがなうというのは、代価を払って、代わりのお金を払って買い取る、買い戻すという意味の言葉です。つまり律法の下にある人間、罪の奴隷である人間を神様は代価を支払って買い取ってくださったんです。その払われた代価とは何ですか？それはそう、イエス・キリストの十字架での身代わりの死。イエス様は十字架で代価を支払う、この使命を持って生まれてきてくださったんです。これが神様が御子を使わされたキリスト誕生の目的だって言うんです。いかがでしょうか。このことをこのクリスマス、私たちは決して忘れてはならないのではないでしょうか。いくら街中がキラキラ光り出しても、いくらスーパーに行ったって賛美歌が流れていようとも、本当のクリスマスを見失ってしまっては何の意味もありません。私たちはイエス・キリストが私たちをあがない出すために十字架にかかる使命を持って生まれてきた、このことを今日改めて覚えましょう。そしてさらに、私たちを買い取ってくださった神様は、私たちに大きな大きな祝福を与えてくださいました。それはここに書いてあるように、子としての身分です。大きな代価を支払って私たちを買い取って、そして私たちと神様をわざわざ養子縁組してくださって、私たちをご自分の子供にしてくださったと言うんです。私たちをご自分の子供とするために、皆さん、なんでこんなにも私を愛してくださるのか。こんな私をも神様は子供とするために、神様は大切な御子を使わしてくださったんです。これがキリスト誕生の目的なんです。私たちはこの大きな恵みをこのアドベントに心から感謝して過ごしているでしょうか。先ほど先週中はゆったりとしたスケジュールだったと言いながらも、私日曜日は南相馬市の小高チャペルに往復して行ってきました。火曜日は小堀さんご夫妻を次の奉仕先である郡山教会まで送って往復してきました。その間の月曜日には、やっぱり小堀さんご夫妻と一緒に、今度は大熊町の大野チャペルに行ってきました。私たちの震災前メインで使っていたチャペルです。小堀さんからは以前から、一度私も大野チャペルに連れて行ってほしいと言われていたんですけれども、今回ちょっとタイミングがあったのでそれが叶いました。小堀さんは20年以上前になると言ってたでしょうか、明先生とフランスで初めて会ったそうです。20年以上前から初めて会った時から、今度私たちの大野チャペルにも来てピアノを演奏してくださいって言われていたそうなんですけれども、まさかこんな形で足を踏み入れることになるとは思ってもいなかったと思います。 いろいろ町の様子をご案内したり、そしてチャペルの様子を見せて、ネズミの糞がいっぱいあったり、散乱したままだったり、あの日避難してそのまま残っているいろんなものを眺めながら、言葉が出ないとおっしゃっていました。しかしさすがはピアニストですね。ピアノの音色で信仰を告白して、神様を賛美してくださいました。あの場所からスタートしたこの福島第一聖書バプテスト教会の歩みが、今年ちょうど70周年です。堀塾先生が荒れ地に旗を掲げて始めた、十字架掲げて始めた言動から70周年、なんだかささやかな、それでいて贅沢なお祝いの時にもなったように思いました。皆さんに羨ましがられるであろう、そんな小堀さんの3曲のピアノの演奏を、私携帯でですけれども撮影してきました。今日はそのうちの1曲、アメイジンググレイス、驚くばかりの恵み、驚くばかりのを、せっかくですので前のモニターに映して皆さんにもお見せしますね。この動画見るとどうでしょう。防護服着てマスクして手袋はめたままで演奏するのは、もちろん初めての経験だと言っておられました。しかし防護服着てたって、マスクしてたって、手袋してたって、どんなに状況であろうとも何も妨げることができない神様への賛美を小堀さんは弾いてくださいました。ぜひお聞きください。ある人にとっては懐かしい大野チャペルかもしれません。ある人にとっては初めて見る大野チャペルかもしれません。これ撮ってる時にどうしてもこう動くと防護服のカサカサっていう音が入ってしまったり、涙もろい牧師が撮ってるもんですから鼻をすする音が入ってたりするんですけれども、まあ、それも臨場感があるビデオかなと思って、そのまま流したりもしました。まあ、いかがでしょうね。今は なかなか音を出す機会がなくて、もしかしたらじっと悲しみに耐えているかのような大野チャペルのピアノも、ピアニストの指が触れた途端にとっても素敵な音色で、7年近く音を出していないピアノとは思えない、そんな音色を奏で出しました。ならば今は静まり返っている大野チャペルも、もちろん熊町チャペルも桜のチャペルも、やがて神様の指に触れられて素晴らしい時間がやがて流れ始めるに違いない。私はそんな光景を思い浮かべたりもしました。確かに今から約2000年前、悲しみの中に置かれていたこの地上に神様の指が触れたんです。神様の定めの時が来たので、神様は大切な御子イエス・キリストを私たちの身代わりに、罪の呪いを十字架で受けるために一人の人間として使わしてくださいました。私たちを買い戻し、そしてなんとご自分の子供としてくださったんです。皆さん、これはなんという驚くばかりの恵みでしょうか。だって私たちは汚れているのに、私たちはこんなに小さいのに、ひびだらけで欠けだらけの存在なのに、それでも神様は私を愛してくださって、ただ恵みのゆえに大切な御子を使わせてくださった、御子によってあがない子としてくださった。皆さん、このクリスマスに込められている神様の大きな愛、ただ身を低くして死にまでも従ってくださったイエス様の大きな愛、私たちはただの年間行事の一つであるかのようにして、決して軽く受け止めるでも、まして受け流すでもなく、改めて熱く心に留めながら、感謝と感動を持ってこのアドベントを過ごしてまいりたいと思いますね。さあ、パウロはここまで改めてガラティアの人々にキリスト誕生の目的を教え、この贖いの御業によってのみ私たちの罪は許される、ただ神様の恵みのゆえに信仰によって私たちは救われる、この大切な真理を再確認させました。そしてさらに神様の大きな愛はとどまることなく、私たちを子であるゆえに、今度はご聖霊なる神様を私たちの心に使わしてくださったというんです。なんという、これでもかという神様の驚くばかりの恵みでしょうか。続く6節をご一緒に読んでみましょう。6節を読みましょう、はい。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。いかがでしょうか。なんと神様は私たちが子であるゆえに、私たち一人一人の心に御子の御霊、ご聖霊なる神様を使わしてくださったというんです。私たちはこの御霊によって、私たちも天の神様をアバ父と呼び祈ることができるんです。このアバ父という言葉、皆さんも聞いたことがあるかもしれませんね。イエス様が父なる神様にお祈りをするときによく使われた言葉です。アバというのは家庭の中で小さな子供が父親を呼ぶときに使われた日常的なアラム語の言葉です。ですから我が家で言うならば、娘たちは私のことを父ちゃんって呼びますから、それと同じように私たちも神様のことをアバ父、天のお父様、天のお父ちゃんって呼び、信じて祈ることができるって言うんです。神様を親しみ込めてお父ちゃんって呼ぶことができる、皆さん、これは私たちに与えられている本当に素晴らしい大きな大きな特権ですよね。さらにこれは私たちの救いの保証でもあるんです。引用箇所の丸3番エペソ1章14節にはこのように書かれています。エペソ1章14節をご一緒に読んでみましょう、はい。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。同じくパウロはエペソの人々に宛てて書いたこの手紙の中で、神様が私たちの心に使わしてくださったご聖霊は何だって書いてますか。私たちが御国を受け継ぐことの保証であるとパウロは言っています。 以前にも説明したことがあったと思いますけれども、この新約聖書が書かれているギリシャ語という言葉はちょっとややこしい言葉で、男性形、女性形などに言葉が変化する言語なんですね。このエペソの4章、エペソ1章14節に出てくるこの保証という言葉はちょっと形を変えて女性形にすると婚約指輪っていう意味の単語になる言葉なんです。つまり私たちの子としての身分、御国を受け継ぐ相続人としての身分はこれからのあなたの行い次第で与えられたり取られたりするかもよというような不安定なものじゃないんだって、すでに神様から婚約指輪をいただいているような確かな確かな揺るがない約束なんだって神様はおっしゃってるんです。さあ皆さん、私たちは御子イエス・キリストの十字架の贖いによって父なる神様の子供とされました。そしてその保証はなんと御霊なる神様ご自身だって言うんです。この三位一体の神様からのなんという恵み、なんという特権を私たちはいただいているのでしょうか。私が新しく乗らせていただいている教会の車のナンバー、皆さん覚えてくださったでしょうか。車のナンバー839っていうナンバーに選んでしたんですね。そのナンバーを見て私のところにある日来た高校生はですね、あのナンバーどういう意味ですか、八作ですか、八作好きなんですかって私に尋ねてきました。その数日後、彼のお母さんが私のところに来て尋ねました。先生、新しい車のナンバー八作ですか、八作好きなんですか。いや、親子だなって思いました。八作はもちろん好きなんですけれども、それをナンバーにしたわけではなくて、それナンバーにしたら皆さんに怒られますからね、それナンバーにしたわけではなくて、それは私の愛称聖句なんですね。私は以前から妻に、私に何かあったらこの箇所を読んでくれって言ってる箇所なんですけれども、それはローマの8章39節なんです。せっかくですから引用箇所の丸4番にローマの8章38節と39節を挙げていますから、ローマ8章38、39ご一緒に読んでみましょう。はい、私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。やはりこのローマの手紙を書いたのもパウロです。パウロはその生涯の中で本当に多くの痛みや悲しみ、苦しみを経験しました。しかしパウロは確信していたんですよね。いくつものことをここで対比させながら、つまりはありとあらゆるもの、どんなものも神様の愛から私たちを引き離すことはできないのだと。だって皆さん、神様は御子を使わすほどに私たちを愛してくださってるんですよ。私たちを代価を払って買い戻して、ご自分の子供としてお父ちゃんって呼ばれることを喜んでくださって、さらにはその救いの確かな保証としてご聖霊なる神様を私たち一人一人の心に使わしてくださってるんです。さあ、私たちはこの大きな愛に包まれて、いよいよこのアドベントを感謝しつつ過ごしてまいりましょう。じゃ、今日の箇所に戻って、最後の7節もご一緒に読んでみましょう。7節もご一緒に読みましょう。はい、ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。パウロはこの手紙を書きながら、ガラティアの人々が福音を捨てて律法に走っていこうとしている姿を悲しみ、なんとか真理を伝えたいと願ってました。逆戻りするのは愚かなことなんだと。あなた方はもはや罪の奴隷ではないんだって、律法の奴隷ではないんだって、それどころか養子縁組されて子供とされている子供である。子供であるならば、なんと私たちは神様による相続人なんだと。この世の富とか地位とか、この世の目の前に広がる状況とか、そんなもの全てに勝る神様による相続人、これは本当に驚くべき立場、驚くべき恵みですよね。どうでしょう、私たちは神による相続人である、このことを私たちが本当にいつも覚えて感謝して受け止めるときに、私たちの目線は変わると思いますね。相続人である、このことこそが私たちが地上の物事に一喜一憂してしまいやすい歩みから、どんな時も父なる神様を信じて 恐れることなく天を見上げ続ける、一本筋の通った歩みへと方向転換する、そんな大切なポイントとなるのではないでしょうか。私たちは神による相続人として、サタンの支配下にいつまでも身を置くんじゃなくって、イエス様の支配のもとへと身を置き続けましょう。だってそうじゃなければ、私たちのために一人の人間として地上でお生まれくださって、そして十字架で苦しみを受けられた、その主イエス様の贖いの御業が全くの無駄になってしまうんですよね。今も天の右の座に疲れて私たちのために取りなしてくださっているイエス様の祈りを私たちはいつも背に受けて、私たちはいよいよ相続人として見るべきものを見つめて、感謝と喜びを持って歩んでまいりたいと思うんです。先週日曜日には小高チャペルでのクリスマスコンサートも行われました。小高チャペルで震災前はずっと毎年クリスマスコンサートを行っていたんですけれども、地域の方々も毎年来てくださっていました。それが震災の後しばらくの間できずにいましたけれども、今回また再びクリスマスコンサートをチラシを織り込んで行うことができました。そのチラシを見て初めて来てくださった方もおられたり、また私震災前いつもコンサートに来てたんですよという方が再び久しぶりに来てくださったりもしました。今回今年の2月にこの教会にも来てくださったラスティングノートというグループのお二人がピアノと歌でとっても素晴らしいコンサートをしてくださいました。実はちょっと予告すると来年の2月にも再びいわきに来てくださること決まってますので、どうぞお楽しみになさってくださいね。振り返ってみると、あの小高チャペルも本当にいろんなところを通ってきたように思います。一人の人の祈りの中で、また犠牲の中で捧げられたあのチャペルで子どものキャンプが行われたこともあったと聞きました。また少人数ながらも毎週日曜日の夕方に礼拝を捧げていました。コンサートも行っていました。大いに用いられていました。しかしその矢先に震災にあって、あのチャペルまで津波が押し寄せて床は泥だらけになってしまいました。しかし水も出ないし電気もつながらない、ガスもない、その泥をきれいに掃除することもできなくて、この小高チャペルどうなってしまうのかなってやっぱりみんな思いましたが、やがて神様の流れの中であの扉が再び開きました。みんなで掃除をしました。そして月に一度の礼拝を再開しました。そして今回はクリスマスコンサートを再び行うことができました。コンサートの中でラスティングノートのそのお二人は川の流れのようにという、有名な歌謡曲も歌ってくれました。私何度も聞いたことがある川の流れのようにその曲でしたけれども、まさかあの曲で、涙を流すとは思ってもいませんでした。祈りと信仰を持って歌われた川の流れのようにを聞いていたら、まさになんだか小高チャペルの歩みと重なるような、そして私たち一人一人の歩みと重なるような、そんな歌に感じたんですね。歌詞皆さんもよくご存知じゃないですか。知らず知らずに歩いてきた細く長いこの道、でこぼこ道や曲がりくねった道、それもまた人生。生きることは旅すること、雨に降られてぬかるんだ道でもいつかはまた晴れる日が来るから、川の流れのように穏やかにこの身を任せていたい、川の流れのように移りゆく季節、雪解けを待ちながら。なんだかゴスペルみたいですよね。確かに小高チャペルもそして私たちも凸凹道あったな、曲がりくねった道、雨でぬかるんだ道、いろんな道を旅していますけれども、いつか晴れる日が来るから、いつか季節は巡り雪解けが来るから、神による相続人として私たちは神様の流れに乗って歩んでまいりたいと思うんです。さあいかがでしょうか。私たちはもはや奴隷ではなく神の子とされました。子ならば神による相続人です。イエス様の尊い十字架の贖いを私たちの側で無駄にしてしまうのではなくって、相続人としての歩みを信仰を働かせて神様の流れに身を任せて、感謝と賛美を持って一歩一歩前進してまいりたいと思います。さあ今日は3つのことご一緒にアドベントの2週目確認しました。1つ目には御子による救い、2つ目救いの保証、そして3つ目には相続人として 皆さん、私たちはこのアドベント、今一度襟を正して、神様が私たちに触れて御子を使わすほどの驚くばかりの大きな愛を、ご自分の子としてくださった深い愛を、このアドベント2週目改めてしっかりと受け止めましょう。そしてそれは何者も引き離すことができない約束です。確かな保証をいただいています。この感謝と感動を持って、その恵みに良くし続け、私たちは歩んでまいりましょう。そしてならば、私たちは地上の物事に目を奪われてふらふらぶれてしまうんじゃなくって、神様による相続人としての歩みを進めてまいりましょう。それでは最後に4節もう一度読んでお祈りしたいと思います。4節をご一緒に読みましょう、はい、しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いてもらいますから、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。2本目のろうそくに火が灯り、アドベント2週目を迎えました。暗闇を照らす誠の光として、この地上にお生まれくださったイエス様を、私たちはどのような思いで待ち望んでいるでしょうか。ともすると、今年も年間行事の一つ、クリスマスの時期がやってきた。もしかしたら時に軽く受け止め、受け流してしまうような時もあるかもしれません。しかし今日改めて襟を正し、神様が御子を使わせてくださった時が満ちて、神様がこの地上に触れてくださって、この地上でイエス様による贖いの御業がなされた、悲しみの中で、苦しみの中で、いろんなものに右往左往してしまいやすい私たちに神様が触れてくださいました。私たちを買い戻すために、御子を使わし、十字架でその命を落とされました。よみがえられて天で今取りなしてくださっています。この御子による救い、このクリスマスに私たちは今一度心に深く刻むものでありたいと思います。またその御子による救い、この救いは私たち次第で亡くなってしまったりする、そんな儚い約束でしょうか。いいえ、神様は私たち一人一人の心に聖霊なる神様を使わせてくださるほどに、この救いを確かなものとし、お父ちゃんと呼ばれることを喜びとし、私たちと婚約指輪をはめるかのようにして、やがて天でまみえるその時まで、私たちの歩みを確かに見つめ導いてくださっています。この神様の揺るがない約束を、このアドベント今一度握りしめましょう。この神様の大きな恵みに、ただ握っているものを手放してよくし続けましょう。そして私たちも相続人としての歩みを、目の前の物事に一喜一憂してしまう、そんな歩みをやめて、こんなにも愛されてる、こんなにも見つめられている、揺るがない約束を与えられている、そのことに目を留めて、相続人としての歩みをこのアドベント 歩んでまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたが私たち今日アドベント2週目の礼拝へとお招きくださって、共にこの香り高いガラテヤ人への手紙の中から私たちの信仰の基盤を再確認することができました。神様、あなたの一人子を与えるほどの大きな大きな愛を改めて心から感謝いたします。私たちの人生に神様が触れてくださったので、私たちの人生は変わりました。神様が一人子を送ってくださったので、その時が満ちたので、この世界は変わりました。私たちを愛してやまない神様がおられ、一人子イエス・キリストの大きな愛のゆえに、聖霊なる神様が私たち一人一人の心に宿ってくださっている、この三位一体の神様の大きな愛と恵みを覚えて、あなたを心から褒めたたえます。神様、このアドベントの2週目、私たちにいよいよあなたの大きな愛を教えてください。あなたの大きな恵みに良くし続け、あなたを見上げて歩む、そんな歩みへと今日ここからまた導いてください。どうぞ私たちの目が曇ってしまうことがありませんように、あなたから確かな約束をいただいているこの天国へと続く旅を、平安を持って喜びを持って感謝を持って歩んでいくことができますように、神様どうぞ今日集われたお一人お一人のこの日々の歩みに、いよいよ神様の祝福をお与えください。あなたと共にあるこの喜びが、さらに私たちのうちで大きなものとなり、確かなものとなり、このクリスマスを心からお祝いすることができますようにお導きください。神様、どうか今心の中に悲しみや不安を覚えている方がおられるならば、神様がそこに触れてください。神様が触れてくださるならば、ずっと使われていないピアノだって素敵な音色を奏でるように、私たちの人生も神様のメロディーを奏でることができると今告白します。神様、あなたが触れてくださっていることがよくわかりますように、あなたが奏でてくださるその音色を私たちがこの人生で表していくことができますように、あなたの相続人としてのこんな計り知れない大きな大きな恵みを表していくことができますように、どうぞお導きください。このお祈りを皆様のお祈りに合わせて、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。